今日は呼ぶ記の19章です。このところには救い主に会うということが出てきます。2節を見ると、いつまであなた方は私の魂を悩ませ、言葉で私を砕くのかと呼ぶは友人たちに言ったわけですけれども、友人たちのこの交わり議論というのは、この魂を悩ませ言葉で砕くものであるということを言ったわけです。彼はまた3節を終わりを見ると、私をいじめて恥じることもない、もう彼にとってはこれはもういじめであったということです。今でも言葉の暴力というものが問題視されているわけですけれども、私たちは自分の語る言葉によって人を励ますこともできますし、そしてまた人を貶める、人に暴力を振るうということも出てくるわけです。そしてもし彼が罪を犯しているならば、4節のところを見ると、私の過ちは私のうちにとどまるだけだ、決してそれは他の人に害を与えるものではない、むしろそのことは自分に返ってきて、そして自分自身が神様に裁かれるものであるということを彼は言っています。そのことはまた6節のこの後半を見るならば、ご自分の網で私を取り囲まれたことをという言葉を使っているわけですけれども、網によって、一網打尽にされる、全部がもうすくい上げられてしまう。ですから裁きは実はこの神様が自分を取り囲むそういうものである。そしてまたそのことは29節の終わりを見ると、こうしてあなた方は裁きがあることを知るようになるということもヨブは言っています。一切は神の御手にあって、神様が公平に裁かれるということを彼は友人たちに伝えているわけです。そして彼が求めたものは何であったのか。一つのことは21節に、あなた方は私の友よ、憐れんでくれ、私を憐れんでくれ。彼が求めたのは実は憐れみであった、慰めの言葉、そのことを彼は求めていたわけですけれども、友人たちはそうしなかった。彼の外見を見たときに、そしてまた彼が全てを失ったときに、もうそれは罪を犯したからだ、責めていくということであったわけです。おそらく私たちにもそういうことがあるんではないだろうかと思います。こんなことになったのは、こういうことをしたからもうそれでそのようになったんだというふうな裁く心が私たちの心にもあるということを思います。22節に、なぜ神のように私を追い詰めるのか。決してそのことは本当に、良いものでは全くないわけです。そして私たちもまた本当に人を神のように追い詰めていってはならない。必要なことは憐れみということであるわけです。そしてヨブは25節を見ると、私は知っている、私をあがなう方は生きておられ、ついには土の塵の上に立たれることを、私をあがなう方は生きておられる。じゃあ何をあがなうのか。彼の一切の罪をあがなってくださる、代価を払って買い取ってくださる。それはもう神様以外にはおられないわけです。イザヤ書の中に、私の目にはあなたは高価で尊え、私はあなたを愛している、本当に愛してくださる方しかあがなうことはできない、もう弱く一切のものを失い、そしてまた自らも重い病にかかっている、何の価値もない、そのようなものをあがなってくださるのは誠の救い主、誠の神以外にはおられないわけです。そしてこのことはイエス・キリストを指しているわけです。25節の終わりには、ついには土の塵の上に立たれること、おそらくこれは再臨のキリストの姿ではないかと言われるわけです。イエス・キリストは今は父なる神様の右にあって、私たちを取りなしてくださってはある。しかしまた神の御座からもう一度再び この地上に降りてきてくださり、一切のものを裁かれる、その時があるわけです。26節の後半を見ると、私は私の肉から神を見る、そして27節に、この方を私は自分自身で見る、私自身の目がこの方を見る。ヨブはそのように言いましたけれども、やがての時には彼はこの神を見る、神様にお会いする、そのことを体験するということが終わりの時には出てくるわけですけれども、私たちも贖い主、自分の罪を負ってくださり、また一切の負債を払って、そして神のものとしてくださる、その方を見ることができるならば、なんと幸いであろうか。私たちにはまた信仰の目があるということです。私たちは心の内にこのイエス・キリストの姿、十字架で一切を許してくださり、愛してくださるこのキリストを見ることができるならば、なんと幸いであろうかと思います。その信仰を私たちはさらに豊かに与えていただきたいと思います。